ただいまから昭和45年2月1日朝のご理解をいただきます。
ご理解第84節おごりがましいことをすな、物は細うても名護を続かねば繁盛でないぞ。細い道でも次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをすなと。瞬く間におかげをいただきたい。瞬く間に、繁盛の印を見せてもらいたいと。これはまあ人間は誰しもそういうことを思います、ね、苦しい時であれば苦しい時であるほどそういう気がいたします。例えば金銭のことでも、それこそ宝くじでも買いたいような気持ちすらいたします。そしてそれが当たるようなお金をいただくことがお金のように思うのです。だから例えばですね、当たったところですね、それは決して繁盛じゃないです。繁盛というのは、次第次第に、細うても踏み広げて通るのが繁盛だと。そこに私は信心によっておかげを受けるということがあると思うんですね。信心によっておかげを受けるということ、そういうことだ。みんな念頭にあたって、今年こそはと思います。いや、2月のツイッターですから、先月できなかったから今月だけは、今月は一つぜひといったような計画を、立てます。新人も、今月こそはと、思うのでございますけれども、それがだんだん月の半ばにもなってくると薄らいだものになってくる。それが人間の通用性だと言ってしまえばそれまでなんですけれども、なぜそういうことになるかということを思ってみなきゃいけないと、確かに嘘ではない、確かにそう思うと。けれどもそれはだんだん薄らいだものになって、おごりがましいことをするものは細うても名護を続かねば繁盛ではない。細い道でも次第に踏み広げていくということはですね、だんだんそれが本当なものになっていくということ、いわば育つということなんです、ですからそれが育っていくのですから、そこには新しい発見もあれば、そのまた楽しみもあらなければならんはずです。ところがその、発見もなければ楽しみもないから途中でしぼんでしまったり成就してしまうわけなんですね。育っていないからです。いわば育つ喜びと、または育てる、やっぱ楽しみといったようなものがね、何の稽古でもないですけど、だんだんその稽古させてもらっておるものが身についてくる。だんだん、本格的ないわば稽古ができてくるというのは、その 本格的なものが身についてくる、それが上達してくる、いわゆる育ってくる、だからやめられなくなるんです、ね、だからその育てるとか育つとかというその精進をしないから、で、一に草を生やすようなことをすなと、例えば雑草が生えますと育っておるものまで、育ちましょう。言うならば、必要でないものはどんどん伸びていったり育ったはず、放任しておっても肥料をやらんでも、ね、自分でどんどん大きくなっていく、良いものはなかなか手を入れても育ちにくいようになかなか手がかかる、ですね、どういうこれだけを育てなければならんということにあたって、どういう私は精進が足りるかということはね、おごりがましいことをすなと、おごりがましいことをすなということは、いつの間にか自分ではおごっておるつもりではないけれども、いつの間にかおごるがましいことになってしまった、ここで私はそのおごりがましいことをする前に、自分の心の中に決め定めるものがなかった、おごりがましいことはいたしませんと例えば言うただけではいけませんか、それのま少し前提になるものですから、それはどういうようなことかというと、楽はせんぞというような気持ちですね。昔いただきました入所の中に、楽はせんぞという気になれ、楽はさせてもらえと、その入所で楽はせんぞという気になる、ところがもうその楽をすることは楽しみに信じるしろ、楽はすることにいわば地道を上げるといったようなことでは決して良いものを育ちませんよ、ね、今度は日曜にはちょっとここに行こうと、遊びに行こうと、今度の日曜にはお芝居に行こうといったようにですね、もう自分でちょうど楽をすることの計画を立てるようなことではね、して良いものは育ちましょう、許されていわばさせてもらえた、例えば自分はお芝居には行こうと思わんのに招待券をいただいた、 自分は行く前などとは思ってないけども、もう是が非でも温泉なら温泉に案内を受けたと。例えばそういうような意味での楽でしたらね、自分も許されてという気持ちがあるからだけではなくてです、非常にそれはありがたいものになって、思いもかけないことなんですから、今日はありを食べよう、これを一度ごちそうしようと自分で例えばそのおいしい目に遭おうと思っておると、もうその味付きの悪かったっちゃ腹が立つようなもんです、思いがけないものをというところに感謝の心って、喜びがある。私はですね、まずこのおごりがましいことを砂と言っておられる、そのおごりがましいことをもう一番初めに慎まなければ月の細うても長う続くという信心ができんです。私信心をさせていただくならね、これは人間が絶対に幸せになれれる道なんですからね、信心とは、本郷様のご信心とは。いや、哀楽で私が説いておることは、もう絶対、太刀を叩くことに間違いがないことなんですからね。私が言っておることを本気で稽古させていただいたら、最近私が申しておりますように、いよいよ、この、我が心時代、突入した、どんなに人間の知恵力の、素晴らしい、例えば力というかね、人間の知恵というかね、人間の知恵力で言うならば月の世界にでも行けるような時代が来たといたしましてもです、どのような言うなら、機械文化の花が咲いてもです、コンピューター時代が来てもです、ここを人間の知恵力の限界といたしますならです、それだけではね、人間は幸せになれない。どんなに金を貯めても、どんなに立派なお家に住んでも、ですからそういう立派な家を建てる前に、どういう素晴らしい便利の良いものを使わせていただける身分になる前に、その根本になるもの、我が心、和らぎ喜ぶ心、その心をです、いただかせていただく道、そういう稽古をさせていただかなければならない。もういわば時代に直面しておる1790年という年柄はそういう大変な年なのだと、まあ私はこういうの話をもう毎日ここ十日回りいたしております。昨日は月の最後の日でございますから、毎月、一月のお礼を神様に申し上げて、それからあと神話会が、ゆうべは、ちょうど35名まで集まったんで、そこでまあいろいろ1時間半余りを神話皆さんのお話をしたり聞かせていただいたりさせていただいたんですけれども、私が若女性に、最近 私が言うておる、我が心時代というのはあんたどういうふうに思うか、皆さんはどうでしょう。毎朝参ってくれて、毎朝毎朝必ずこのこと一口さえで聞かなきゃならない、最近はそれ私が言っておるから、それ皆さんどう思って聞きよなさる。若人氏はどういただけるかと、その若人氏が言うわけです。初めの間はまたお父さんの大きなことが始まったと言うなら、まあ大だことが始まったというふうに初めは聞きよった。ところが毎日毎日いただいておれば、いただいておるほどです、確かにそうだと、我が心時代が来る、必ず。例えば もし私のようなことを言う人が次々出てきて、いつの時代にかです、私のようなのでなかなかもう総理大臣じゃなされんっていう時代が来る。それはね、月の世界に生きれるなんていうことをです、それこそ何千年何億年もかかってようやく月の世界に人間が生きれるようなものが、ことができたようにです、ね、人間の潮しとは潮しとはと、もう潮しを目指して知恵を絞ってまいりましたのが、例えば原始時代と言われたりですね、コンピューター時代と言われたりね、月の世界にでも行けれるような、例えば人間の計画が一部一流も間違いなくできるような時代になったが、果たしてそれで人間が幸せになれたか、もうそれをそこまで導いた人、そういう技術を身につけた人が、ね、もうそれこそ安泰と思うんですよね。いう人間はもうこれで幸せになりきるように考えてたところが、どっこいそうではない、うん、心だ、心があるんだと。それは私はただ心にそれを持っていかなければいけない、いわばその心がです、ね、一切のおかげにつながる心の中にはいけない、ね、天地の中には無尽蔵にある方向とでも申しましょうか、人間の幸せになる全てのものが天地の中にはあるんだと、そういうおかげ、お金ならお金、物なら物、そういう例えばおかげがね、おかげにつながる心、それを我が心というのだ、和らぎ喜ぶ心というのだ。ですからこの心を土台にして、物であり家であり金でなかなければならんのに、いわば物やら金やらそういうことが先に立っていって、ね、例えば内一生の一生かかってこれだけの財産を作った、これだけの立派な王子を建てたと、そして自分はもう執着役に近づいてから初めて気がつくことが、人間の幸せはこれじゃなかった、ね、それが例えばです、いわばいよいよ大型なものになってきたということなんですよ。個人じゃない、この地球上に住まわせていただく人間の人類である全てがです、ここに気づかなければならない、ここに目を覚まさなければならない時期に、今年という年はもう突入したんだ、それを分かっておる私が毎日こうやってそれこそ握り拳を固めて一生懸命皆さんに私が言っておることがです、ね、我が心時代が来るんだ、いやもう我が心時代に突入してるんだ、そこで我が心にならせていただく、和らぎ喜ぶ心をいただくためにはどういう生き方をなさせていただいたらよいかと、ね、世界中の人類にそれを知らせる前に、まず日本全体がその気にならなきゃいけない、日本全体がなる前にまずそのことを知っておるお道の、今月今日で死んだら目をかぎやおが心にあると前に唱えておる、それを知っておる金光教の信者の全部がその気にならなきゃダメ、その気になる前にです、ここに焦点を置いてないなら愛楽の信奉者だけでもです、そこのところをまず私どもが知らなければいけない、愛楽の信奉 者がまずなること、我が心時代を私の心の中に作らなきゃダメだと、私の家の一家の中に我が心時代を打ち立てなければダメだと、皆さんでも分かるかもしれないですけれども、ね、初めてこの話、今こう私が言うておることを聞いて、これほど何千年何億年先にしか実現しないようなことです。それこそ夢のまた夢のようなことだと思われるかもしれませんけれども、毎日になる時代のうちにです、若先生が言っておりますように、そうだと、確かに我が心時代が来ると。我が心で泣かなければ人間は幸せになれないと気づかせていただく、そういう働き、そういう機構というものが世の中にできなければならないんだと。ね、それを私たちはね、こうして日々いただいているわけなんです。その我が心に伴うところのもの、ただ心だけには伴わない。その我が心に和らぎ喜ぶ心に伴うそのおかげ、そこに人間のよる人類の幸せがあるのだと。いわばそういう大変なことをです、稽古させていただく。そして稽古させていただこうという気になればです、もうその我が心という、これは限りがないものですけれども、我が心とはこういう心であろうかとすぐにいただけてくるんだと、そういう喜びの目が心の中にできるんだと。だからそれを育てていくという精進が必要なのだ。自分の心の中に我が心の種がまかれた、我が心の種が芽を切った、二つ葉が出た、ね、幹が伸びた、花が咲いたということをですね、育っていくことの楽しみ喜びというものをです、私どもがどんなに何を置いても、何を犠牲にしても、それをいただいていくということが本当だということが、ちょっと皆さんが分からなきゃいけんのです。それにおかげおかげ百枚の宝くじが当たりますようにといったような願いだけで、もしお道の信心が収拾されたら、もうそれこそそれは大変なことだった場所もです。ね、いわゆるご利益ということだけが目指しであったら、それは人から例えば軽視され軽蔑されても仕方がない。働かんといてるから拝むことばっかりお持ちからおかげばっかり願いよる、そういうだらしない信心があるもんか。毎日毎夜います、いや日に2遍も3遍もお参りする人がある。それは自分の心の中に育っていく、その我が心の芽が伸びていく、和らぎ喜ぶ心とはこういうもんかと体験していく。しかもその和らぎ喜ぶ心にはです、ね、不思議な働きといういわゆるおかげがこれに伴うおかげをいただいてです、ね、いわゆる本当の信心の海岸があるわけです。皆さんの中にも私のこの我が心時代と最近言っておることをですね、どのような気持ちで聞いておられるだろうか。本当にもう これに極まった、この我が心を求めて、どういう難儀な問題の中からであっても、どういう痛い怪異のことからでもです、その中に潜んでおるところの我が心を求められる道づけをしてくださるんだと、私は分からせてもらう、悟らせてもらわなければいけない。私皆さんに昨夜、いわばこの一月の間、私が皆さんに聞いてもらおうと、とりわけ明日のご記念の時にずっとお話をしてきた、そのご理解の根底になるもの、ね、ずっとつながっておるとご理解というものは、毎日同じ見よしじゃないけれども、その底にあるものは同じなのだ。最近私が我が心時代を毎日言う、その前にはどういうようなことを私が言ってきたかねと、 なかなか毎日いただいちゃってもですね、忘れと身についてない、それが血になってないからなんですよ。矢田さん、どうですか。どういうことだったですかなと。自分の血になり肉になっておることならです。こういう、ね、1月のいつ頃はこのことばかりを経理が繰り返しおっしゃった。それがたること初めの間はそのことにも考えなかったけれども、何遍も繰り返し聞いておうちにそうだと気づくようになって、それを上手に気になっておかげを受けてきたというものであるならば、すぐ出てこなきゃならんはずなんだ。私この我が子の時代の前に申しましたことは、いただく心あらば触ることなしということでしたね。それは私は大変火事が大変、それこそ猛威をたくましくしました。もうとにかくそのご記念が減るぐらいにあったですからね。父は火事のためにだから火事でもです、ね、いただく心あらば触る、火事を引いても熱感だなんて言ったようなことは絶対ないということをです。そんなことがあるもんかと思って誰でも初めて聞きよったでしょ、やっぱりね。けども毎日毎日それを聞いておるうちにです、いただく気になってみたわけです。ところが火事は引いたけれどもおかげをいただいた、心としかけれどもおかげいただいた、いや火事だけではなかった、胃腸までようになった、まあそういうおかげがたくさん生まれ出してきた。これは病気だけのことじゃない、全てがそうなんだ、ね、難儀な問題でもそうであった、ね、この難儀な問題から逃れようとしておった自分がです、それをいただこうという、本気で修行させてもらおうという気になったら、そこから道が開けてきたというような体験が次々と生まれてきた、ね、まあ、そんなことを申しました、ね、ですからその例えば初めはですね、何かこう遠いところのような、もう自分の問題じゃないように思っておるけれどもです、それをね身近に自分に感じいただかなければダメなんです、うん、とにかく昨日秋田義郎さんが発表しておることのこうです。とにかく毎朝毎朝のご理解をですね、もう一言でもよいから、それを心にかけ、同心にかけておる、そこからね、いわばいつも神様が心の中に宿ってござる実感と、いつも自分の心が神様に向かっておる、そこから生まれてくる小さい事柄の中にです、ね、新人のおかげのリズムといったようなものを感じる。一日が何とはなしに新人いただいておくのありがたさを感じれるんだ。もう一日のご理解をね、その日その日に本気で行じていく以外にないといったようなことを言うております。確かにそうなんです。ですから例えば今日私がおごりがましいことをすなと、おごりがましいことをす、ね、だから贅沢しちゃならん、言うちゃならんと、ね、横柄な態度を取っちゃならんということなんだけども、その前にその前提としてですね、やっぱ楽はせんぞという気になる。もう楽はさせてもらうもんだと、させてもらうからこそありがたいのだ。自分がしようと思ってしたって、それはありがたいものになってこない。夜我が心が育たんのだ。それでは、ね、なるほど、窮屈なことは、ね、自分で楽しようと思わんのだから、全然それが楽しんじゃった。もう楽はしたいばっかり働きよるという人もあるんだ、ね、一週間一生懸命働いたら、一週間日曜日にはもうどこにか遊びに行くことがその楽しみだという人もあるですがです、例えば今日私が申します、そのように大変なことです。いわゆるね、いわゆる我が心時代が来る、その我が心こそが人間のしわしの根底になるものだと分からせていただいて、そのことを自分のものにいただこう、マスターしようとする、私は稽古にかかったんですから、そのくらいな私は気持ちがなかなければダメだ。昨日は支援員の方がここでお取り次ぎを願いました。今日から向こう3年間決してテレビを見ません。高校時代から飲み寄ったタバコを今日限りにすっきりやめます。 汗のご記念には必ずお参りをさせていただきます、この3つお取り次ぎお願いしますと言って、このお願いに来た青年があります。ね、私は信心させていただくものはですね、そういう大変なことを例えば身につけていこうとする、いわば姿勢が心の中に出てきた時、それこそ修行でもさせてもらわなければおられんのです。ね、学校はせんぞという気になった、今の時代にテレビ見らんだけでも大変な修行だろうと思うんです。向こう3年間テレビを見ませんと、何年間飲んできたタバコをもうこれでやめます、うん、明日の記念にはどんなことがあってもおかげをいただきますようにと、それは何を求めてからのことであろうか、何を育てようとしてからのことであろうか、自分の心の中に育ちかかった新人の喜び、人間の幸せはここにあると分からせていただくところからです。それを育てることのために、私はそういう、まあ私がお取り次ぎさせていただいても、そげんいっぺんに宣伝よかじゃんのと言いたいようなことでしたけれども、本人が一生懸命ですから、そのことをお取り次ぎさせていただこうと言ってお願いさせていただいた、ね、例えばね、修行もせずに我が心がいただくで何点、それは文字が良すぎるんです。そういう大変なことをいただくのですから、我が心とは、ね、細うても名護を続かねば繁盛ではないと、なんかこれは細々とした道のように感じますね、こう聞きますけれどもね、細うても名護を続くということはずっと広がっていくということなんですから、大変なことなんですよ、ね、それが例えば一部ずつであっても、ね、それが何年か経っていくうちにどのくらいな素晴らしい細い道でも広い道になるかわからんのですよ、ね、それを途中半端から広い道をいただくなんて、そういう例えば辛抱強し、ね、新人にはこれは何事にもよらずですけれども、三代半子さんがおっしゃるように、神新人には辛抱することが一番大切でございますとおっしゃるように、そういう辛抱がね、身についていく、細うても長く続くというか、それがです、いわば私の心の中に芽生えた我が心がの芽がです、だんだんだんだん育っていく、育っていけることが自分で感じられる、それは私は本気で、ね、楽はせんぞというくらいな新人気構え修行がです、必要なのですよ。もう銀行の通帳がだんだん帳尻が多くなっていけることが楽しみ、まあそれが大きくなっていくこともお願いしようのようなことじゃですね、絶対どがしく膨張したってダメですよ、その預金通帳がバカんごと、ね、だからまだその今金銭に不自由しておるとき、物に難儀をしておるときにですね、そういうところの目指しを変えて、まず根本的なものから身につけていくという新人修行、そこにはおごりがましい心ということを大変これ、まあ贅沢という、贅沢しようなんて言わずにです、そのおごりがましい前の、その前の心、それが楽をしようという心なんです。ですから、楽はせんぞともこの辺でピシャッと止めたが一番いいです。そして神様が許される範囲においてです、させていただく、だからありがたい、うん、今夜その時にちょっとすき焼きになったのするか、そういうことをねしてはならんということじゃないですか、ね、そこに聞き交えるほらならもう楽はせんぞという気になると、もうすき焼きも食べられんということじゃないです、ね、けれども借金してからすき焼きしちゃいけん、自分の働きが例えば1000円あったならば、ね、800円なら800円ですき焼きができるなら、すき焼きやるかお刺身やるか何だってどうある、そういう意味なんです、ね、 そういう、例えば おごりがましい前にですね、おごりがましい前に、そういう私は下準備的な新人修行があって、初めて細い道に入っていけるのじゃないか。それがだんだん広がっていく。踏み広げて通るのが繁盛。もうその細い道でもというか、なんか細々とした道のことも、そんなこと決してない。それこそそれが新人新坊を続けられていく限り、途中でやめたり、で途中で堕落したりするから、また元の奥側に戻らなきゃならんのであって、これが続けられていく限り、広がっていくのだ。八の字。八の字開きに広がっていく。だから、そこに道、その道にです、草を生やすようなことをすな。それが、楽はせんとといったような根本的なものがありませんとです。する。もうそれこそ、磯野茂さんのお父さんじゃないけれども、もうこんなんばっかりあったもう一人方から受け取ってあっちゃ入りますきんって言いましょう。畑の雑草のことで。方から受け取ってあっちゃ入る。だからこれには育てるじゃない、これも一生懸命と雑草的なものがある、それを改まるという、それを雑草を取り除かしていただきながら良いものを育てていこう、それを例えば最近はその我が心に焦点を置いて我が心を育てていこうということになった、今年こそはと、いやこの2月、この2月こそはというふうにです。例えば月の初めにあたって皆さんがやはり、それぞれに感じられることがあろう。ところが、だんだんそれがしおれてきたり、細くなってきたりすることはどういうわけか。私はおごりがましいことをすなということをですね、厳密にいただいていないから、楽はせんだといったような生き方にならないから、だから育たんの。育つならばその修行ぐらいのことではない、それが楽しくなっていく、育っていくことの喜びがある、そこへね。そんなのです。これは例えば元旦の敬意というものはだんだんだんだん育っていくに違いないです。2月1日の思いというものはだんだんもう3月に入っていくにもうやめられないというようにです、これは育てていくことの楽しみが生まれてくるだろうと思います。育たないから途中半端になってしまうのだと。ただ思っただけじゃいかん、ただ種をまいただけじゃいかん、それを育てる楽しみ、育っていくところの喜びというものをです身につけていかないから途中半端なことになってくるんじゃないでしょうかね。